皆さんこんにちは、ボアタールジー、ボアタールディ、来週からポルトガル語のポルトガル語の、クラスに行こうと思っています。今は3時13分、今日はね、ていうかここ最近ちょっと涼しくって、風が強くて、どうしたの、あんなに暑かったのに旅行どうしちゃったのっていう感じなぐらい結構涼しい、まあ涼しいといっても、まあ、19度18度、昼間が22、3度っていう感じかな。そんな感じで、前までね30度とかだったのにガクッと気温が落ちたリスボンでございます。もうさ本当にいろんなことがというか、まあね、一つの私の区切り、リスボンに来て日本祭りに出ることになって、で太鼓を打つプレイヤーがいないからっていうので友達たちにね教えて、でジリアンたちも帰ってきて、でそれで練習してね、まあねいろいろありました。私たち本当にいろんな国籍、日本人が2人っていう以外は全員国籍が違ったし、7人8人、それから、年齢ももちろん違う、すごく若いのと、私が一番年上かな、50歳だからね、一番下は26歳から50歳までが一堂に会して、性もセクシャリティも違う、いろんな人がね、独身のとかね、一人とかね、そういう結婚してるとか、そういうのも本当に違うの人たちが集まってね和太鼓をやるっていうの本当にね面白かった。で、男の子は一人でした。一人だったんだけど、なんかすごくね、まあジリアンっていう人がね本当にストレートで本当に嘘がなくてっていう、真実をそのまま言ってしまうっていうね、そのまま伝えたりとかねするから、結構ねいろんなことが起きてしまう、うん、私はねそれはねいいと思うんだで私は私で、まあね彼女のジリアンの経歴を聞いてると、やっぱりまあ正直というか一流の場所で働いてきたっていう感じだね。もう一流の映画を作るための、会社、そう、なんとジリアンはジャッキー・チェンの前で、退職届を出して、まあ、ジャッキー・チェンは直接ねジリアンとその仕事では関係してないけど、ミーティングで、ジャッキー・チェンがいる前で怒って出てったっていうのを聞いて、すごくなんて話してたんだけど、まあそういうところで仕事して、だからもう美味しいものとか高いところもいくらでも行ったっていうね。でいろんなの経験、大学院を出たり、いろんな言葉でね、日本で出たりアメリカで出たりっていう、イギリスで出たりってしての今なので、まあ彼女が見ててなんでこんなことができないのっていうのは、もちろん私の中にもあり、他の人にも対してもでもあり、そしてジリアンはその後は、ね、自分の中に入るっていうのが一流になってる今は、私はそう思う。だからとにかく嘘や偽りない、私はねあるよ、すごくある、まあいいやって思って、私が本当はそう思ってなくても流しちゃったり、その人をそのまんまにしてたり、ジリアンはそういうのをしない、ちょっと待ってあなたどうしてっていう風に、ちゃんとね真実に向き合おうとする、その姿は本当にもうすごいなって思うことばかりで、もちろん怒る人もいる、落ち込む人もいる、陰で言う人もいるっていう感じでね、まあいろんなことが起きて、でもまあ6月18日は本当に良い本番 本当に良い本番で、終わりました。で、まあ私の中では、まあ彼らにね、私は無料で教えたのね、18までは。それまで、まあ私ももちろん必要だったしね、プレイヤーが。なんか無料で教えて、やったけど、まあこれからはね、まあ道場を開いたりとか、場所を作って、やっていこうかなって今は思ってます。でその場所がなかなかね見つからなくって、でやっぱりタクシーで、公園に運ぶっていうことをずっとやりつつ、なんとか6月までやりきったけど、ちょっとこうさすがにもう公園でやるっていうのがやっぱりね、すごく変なクレイジーな人たちもいるし、ほとんどの人が喜んでくれる、もうねそのパーセンテージとやら本当にね面白いぐらい変わらない。8割の人は喜んでくれる大体で、本当に1割2人ね今まで、文句言ってきた人は2人。そりゃそうだよ、だってめっちゃうるさいから、しかも公園だしね、っていうね、そういう必ずやっぱり変な人っていう、変な人っていうか私たちが変な人なのかもしれないけど、そういう人はいて、まあその度に、ポルトガル人のねプレイヤーの人が言い返してくれたりとかしたんだけど、まあ私は私でとにかく、いろんなことを学びました。私はやっぱりね良くなりたい、もっと良くなりたいっていうのが強いから、良くなりたいならジリアンのアドバイスを聞くと良くなるというのは、彼女は全てにおいて、先に行ってるからねと思う。自分に向き合うことに関しても、事務的なことに関しても、オーガナイズに関してとにかく何に関してもできないことがないですね。できないことは嘘をつくこととか、だと思う。嘘をつくことだね、できないこと。それもう人間の仕事みたいなのはいくらでもできる。太鼓はね時々ね音外したりとかしてたけど、でももう本当にその度にあはーなんて笑って、とってもかっこよく打ってくれました。で私は今ですね、この太鼓をねやって隣の市でやったんだけど、それはねトランスポートが出てちゃんと太鼓を迎えに来てくれて太鼓を返してくれました。でその時に、今回帰ってきた時に、太鼓はあったけど台が足りない、それから、バッグ、いろんなものが入ってたバチのバッグが足りなかったの。そしたらなかったって向こうは言うんだけど、そんなわけはなくってあるはずなんだ。で木曜日だったらもう一回届けられるっていうことで木曜日に届けてくれることになったんですが、なんと私の元に日産自動車の本番が舞い込んできました。でその日産自動車の新しい車がまあお披露目があって、そのお披露目のパーティーで太鼓を打つ。でこのまあアイディアは初めてのアイディアで、その日産は、ポルトガルの日産はスペインのね太鼓グループに連絡をしました。そしたらその人たちがちょうどその日ができないということで、彼女がわざわざ私にメールをくれて、私に話を回してくれたので、私はまあ日産ね多分お金のも発生するからやっぱちょっと今回のメンバーは難しいかなと思って、ドイツのねこの間まで来てたドイツのメンバーとイタリアのメンバーにね、打診しました。いくらだったら来てくれますかって。そしたらやっぱり飛行機代、ホテル、食べ物、これがカバーできればあとちょっとお小遣いが出ればいい、行くよって言ってくれてたんだけど、全員なんと日が合わなかったんですね。でまあこの今回のメンバーの中で日本人のね若い女の子、彼女はとにかくビデオを見てどんどんどんどん覚えて、すごく踊りも上手、まあエンターテイナーだったのね。彼女は多分できるプロでも お金払ってできるだろうって私は判断して、まあ、ジリアンをね誘ってたんだけど、ジリアンでも途中でちょっとね曲がね難しくなったから、ジリアンごめんとかね曲が難しくなったからちょっと難しいかもとか言って、全然 OK みたいな感じで、で他のメンバーどうしようかなっていうのとギャラの交渉ですね。で、まあ今回のギャラなんですけど、まあブラジルではありえないような、あのまあこっちはね、物価が高いからブラジルの 5,6 倍はもらえる、ヨーロッパでも一人で軽く暮らせるぐらいの値段で交渉しました。まあ20万以上ですね。それで、そしたらなんと返事が来て、2日間なんですけど、それは1日の値段ですかっていう返事が来たのね。おーやばーと思って、で私はその時に多分その値段が安いんだって思って、でみんなでね、まあ、ホジェリオさんもその時いたからジリアンとかと考えて、いやもしかしたら2倍ぐらいいけんじゃないのっていうことになり、でもまあ今回はね私も知らなかったし、その値段でもう言っちゃったから、でそしたらね私がね、みんなが他の人がどんな値段でやってるか知りたいって言ったら、後で票送るねって言ったんだけど、彼がいや、やっぱりねこの値段みたい、大体みたいな風に返事が来たんで、多分なんかまあ向こうで話し合って、私がねその値段だからっていうことで、票はくれなかったんですね。それでまあその後に、日にちがね変わったんです。その日にちが変わったのが、1週間離れてたの、7月5日と12の2日間だったんですけど、その2日間で、じゃあこの時にもうちょっとギャラを増やそうかなと思って、やっぱりね1週間空いてるからその間の練習とかいろんなことを考えてって言って、まあ値段をねまた釣り上げたんですね。そしたらもう速攻 OK で、日産お金あるなすごい。ただまあ私はね、プレイヤーの人にももちろん還元したいので、まあ私のこういう交渉とか普段太鼓を運ぶとかそういうなんかまあ苦労代っていうんですかっていうのを差し引いて彼女たちに、彼女たちと言いましたかに打診しました。でまあそんないろいろあるうちに、あるお友達、もう何年も連絡取ってないお友達がふとフェイスブックに連絡を取ってきてくれました。で彼女は、東京音大を出た打楽器科を出たパーカッショニストで、アムステルダムでねずっと音楽活動、留学してパーカッションで留学して、アムステルダムで活動してるっていう女の子。そして彼女はポルトガル人と結婚して今ポルトガルに引っ越している、まあ私より全然前なんだけど、ということで連絡を彼女がくれたんね。でまだその時は私は彼女と和太鼓っていうのは全くつながってなくて、で彼女がね香里さんって連絡くれて、あじゃあさって6月18日のね演奏見においでよって言って誘ったの、行きますって言って、で来てくれることになったんだけど、でその後連絡どうしよう、日産のことどうしようと思ってる時に、あ彼女にあれたまに和太鼓奏者に転身したりするのって聞いたの。そしたら自己流だけどやりますって言ってて、あじゃあもうその日産の話をすぐ出しにして、そしたら嬉しいやりますって言ってくださって、もう本当にねもう彼女みたいなすごい人がやってくれるのがもう本当にすごいと思うし、まあ私はね、まあ、彼女みたいにテクニカルな部分ではもう全然ダメだけど、彼女は多分相当すごいと思うし、しかもフェイスブックの写真とか見たらもうタオの人みたいなね、髪の毛振り乱してやってるみたいな、とってもかっこいいから、ああよかったと思って、で18日にそして彼女は来てくれました。 その時に、まあ、日本から来てたね、お友達と3人で、その日本から来てたタオの友達もなんとアムステルダムで彼女と会ってるっていう、びっくりなんだけどもうすごすぎる。それで3人でちょっと外に出てお昼を食べました。でやっぱりかその子はね、ここで和太鼓はかなりポテンシャルが高いっていうのを言ってて、だからでも楽器を持ってないしどうしようって思ってたっていうところに私が現れてっていう感じで、で私も私でやっぱりね、自分と同じぐらいそれ以上のプレイヤーがいるといいなっていうのを思ってたところに来た、彼女なのでもう嬉しくて、でまあ早速ね明日からその日産に向けて練習をするんだけど、それがねもう練習場がなかなか見つからない。それが本当になんかねどっか絶対来るはずなんだけど、でもまだ今のところ来てない、たどり着いてないですね。やっぱり音を聞いたりパフォーマンスを見てくれて、で協力してくれる人が必ずいるっていうのはね、できない国でできないわけないからっていうのは信じてるんだけど、なんか今まで行ったところはダメ。そして、一昨日までいいよって言ってくれてた、スタジオが急にダメっていうことになっちゃって、やっぱりねうるさいっていう人がいるみたいで、だからまあそこはね本当にねただでやらせてくれてありがたかったんだけど、まあ、そこもね残念ながら縁がなくて、で他のねいろんなね川沿いのコンテナのお店とかに行ってみたんだけど、そこも電話したりしたけどダメで、なんかやっぱり電話だと難しいのかな。やっぱり私たちのパフォーマンスを見て、でそれで協力してくれる人がいると本当に嬉しいけど、だからまだ、まあ、パフォーマンスとか知ってもらうっていうことをが足りないのかなっていうのは少し感じてるところです。で私ね9月1日から11月まで日本に行っちゃうし、まあそれもね多分まあホジェリオさんを日本に連れてって日本を見せたいっていうのもあるし、まあそのポルトガルをねまた離れるっていうのもちょっと何か意味があるのかなっていうのも感じてます。まあ彼女たちはねおとも若いねプレイヤーの子は香里さん太鼓貸してくださいって練習しますって言っててるからもちろんだよって言ってるんだけどね。そうそんな感じで私のただまあここに来て展開も早いし、ただ場所が見つからないね太鼓を置いて、練習ができて道場ができる場所っていうのがなかなか見つからないっていうのはあるんだけれども、まあきっとまあそれも焦らずに、とにかく今は自分の道を行ってればもうおのずとね、つながっていくんじゃないかなって思って、でじゃあ何をやればいいかって言ったら宇宙とつながり、大地とつながり、自分とつながり、自分の体を見てアライメント、それしかないです。今私は足が外れてたのでちゃんと足をつなげる、こう座るときはね足から大地まで、下100メートルぐらい下まで伸びてる、エネルギーが伸びてると思ってっていう風に言ってました。その足からエネルギーをもらっていらないものはそこから出せる。そう今ねそれをやってる。この間はね私は右足がね全くちょっと短い、右足が短いのでよくね手が短い人、左があって右がないとかそういう感覚だったんですよね。でも右足もちゃんと使えるようになって、今日の水泳も全然違ったんだけど、ちゃんと右足も左足も感覚が通っていて大地に根深く100メートルつながっていて、で、ちょっと私はまだ首の辺がねまだだっけ、首の辺、鎖骨ら辺ですねがまだちょっとあれだけれども、でも、やってみ、このまま行ってみたいと頑張ります。ということで電話がかかってきちゃったので、またねー。